皆さんおはようございます。今日はお雪をめげずに本当についてられてここに連れることができたかと感謝いたします。何でもね、いざという時にめげることが起こりますので、ね、そこで躊躇することになるんですが、それを許せるならば乗り越え、一歩踏み出していくということがすごく大切なことなんですね。本当に許されてきたってくることができたことを感謝したいと思っております。今日は新年最初、このオープンチャーチ礼拝ですが、人生の損得勘定というちょっと面白い題をつけさせていただきました。挨拶言葉って皆さんもご承知の通り、ところ変わりいろいろでありますね。国変わりといろいろですね。おはようございます、お元気ですか、お元気ですかっていうことをね、使うようにしました。水越通信もお元気ですかっていう感じですよね。元気っていうのは生きるための魅力だと、またニューアークさんの言葉なんですよね。それ以来お元気ですか、ね、励ます、こちらも言いながら励ます、また言って励ます。昔の中国はね、挨拶をね、戦前山田ハグエント先生、中国の熱火症伝道って言います。中国ではね、食べることが大変な時代が長く過ぎたのね。だから中国の言葉は、お前今日何か食べたか、人に会いますと何か食べたか、お前食べてるか、食べてるかって聞かれてもありますけどですね、何か食べたかって、ね、これがね、中国の挨拶だったようですね。今は違いますけどね。イスラエルではね、ご存知のようにシャローン、ね、あなたに平和がありますように、戦乱に次ぐ戦乱の中、そういう歴史を経験してまいりました民族であります。シャローン、朝も昼も夜も平和が、平安が、また平和がありますように。平和というのは戦争がない状態ですね。争いがない状態が少しも続きますよ、シャローン。私は大阪で、堺で17年生活しておりました。堺に着いた時に一人のですね、海外の役員さんが、こんなことを話して、先生、大阪ではね、先生がどんだけ勉強したとか肩書き持ってるとか、まあ、そんなものはないんですよ、そんなものは通用しませんぜ、実力ですよ先生、すぐ頑張っとくなら、こういう意味ですよね。言われてね、面白いなと思ったんですね。大阪、関西の人はね、大阪人の人は、まあ、商売の人でありますから、挨拶とか、皆さんご存知でしょ。出会ったら出会いがしないのに、儲かるのかって。儲かるのか。飽きまへんわ、とかね。まあ、ぼちぼちでんな。ぼちぼちでんなったら、なかなかいいってことですけどね。手の内は明かさないわけですけど、ぼちぼち出るな、まあ、いろんなこの挨拶があるんですが、儲かりまっかってのは面白いなと思います。いつもいつも儲けのことを商売はどうしたら儲かるかということを考えて、ね、面白いなと思いますね。決して悪いことじゃないと思います。しかしですね、その時に儲かるか儲からないか、損得に敏感に反応するというのは関西人だけじゃないと思います。私たち人間というのは、何が正しいか何が間違っているかということよりも、ね、どちらかというと何が得か何が損かということに敏感に反応するんじゃないでしょうかね。私は長いも二人の生活に少し入っておりますけども、例えばですね、職のリンゴを見ていく、リンゴ好き、半分に切って目の前に出しますね。もう自然にして大きい方にも手が出るんですね。取って食べてから、ああそうだなとか自分で気がつくんですけど、もう自然に大きい方に手が出る。皆さんそんなことないかもしれません。5つに切ってあるとですね、食べ方が早くなる。何が正しいか何が間違っているかを判断して正しい方に従わなければならないんですが、どうもそうでない性質を持っているんじゃないかと思うんですよ。 何が損で何が得だということが分かるとすぐそっちにしゃべる。これはもう身についてるんだと思うんですね。だけどもですね、私はそういう損得に敏感だということでありますが、またそういう自然にですね、損か得かを考えて、得を選んで私たちがやっているということでありますけれども、じゃあそれでいつでも得をしているかというと、そうじゃないんですね。得をしたつもりが損をしてしまったということが、私は結構あるんじゃないかと思います。聞いた話がありますよね。近所の植木市で、これは安い、一回値落ちだと思ってですね、この盆栽をね、いい盆栽を買ったそうですよね。買って、そして眺めていたら、ちょっと思ったら、根がなかった、ちょっと取りたい盆栽だったそうですけどね。一回の洗濯で縮み上がった T シャツをたくさん買い込んでしまったというですね、しまったとこう思うことがありました。安物買いの善良しないという得したつもりが損してたというのが、なるほどな、結構あるんじゃないかと思いますね。ロシアの文豪のトルストイという人が民話集、トルストイの民話集というのを書いているんですが、その中に興味深い一つの民話が出ております。ロシアのあるこの部族がですね、広大な土地があって、もう本当に素朴な、そのところで関係のような生活をしている、そういう民族。土地を片付けます、嘘なら本当の話を聞きつけた一人の農夫がですね、交渉に行きました。本当に高さですか、どうぞ、太陽が地平線から昇りね、地平線に沈むというような、そういうですね、肥沃な土地、これは土地だと思ったんですね。本当にただですか、どうぞ好きなだけ取ってください。本当に喜びましたね、夢中でですね、この土地にですね、この印をつけて歩いて、そしてその自分の土地を囲い込んで、その囲い込んだ土地をあなたに差し上げます、こういうことだって。ただし一つのルールがある、それはね、日没とともに、あ、違うか、この日の出とともに反対にスタートして、そしてぐるぐるぐるぐる土地を巡って印をつけてつけて、そして 日没の前に帰ってくる。太陽が落ちたらね、もうそれはご破産になりますよ、それまでに帰ってくださいと。それまで囲い取った土地があなたのものですよ。だけどももし遅れてしまいまして日没になってしまったら、それは全部もうあげることはできません。そういうね、面白いルールになっちゃう。で、彼はですね、夢中で朝早く起きましてですね、この日の出とともにスタートします。もう囲い込んだところだけが自分のものになるっていうんですから、もう最初は早足じゃなくて駆けっこでですね、だから疲れますから早足でですね、ああ、ここはじゃない、着地にちょうどいいな、みたいな、ここ確保しよう。あ、この池がこれも欲しい、ここも大回りして池もあるから、って待ってですね、はい、これも、時間を見ながらですからね、火の高すぎるのが、もう帰らなきゃいけないってことで一生懸命から、だけど途中で、ああ、ここもいい道だなって、また大回りをするってことで、ところがだんだん、日没が近づいてくる、もう必死でですね、彼も一生懸命、そしてもう最後はもう前かがみでこのかけるようにしてですね、そして出発点に帰ってきた、ちょうど日没と同時に帰ってきた、間に合ったんですね。族長が、お幸せな男よ、よかったと言ったんですけども、帰ってきた途端にですね、そのところでその農夫がバッタリ倒って息が絶えたという話。こっちがあるんですが、その民話の題が、人はどれだけの土地が必要かという題なんですよ。彼が欲張ってもっともっと必死で頑張ったんですよ。結局この農夫が自分のものとして獲得した土地が、彼を葬った土地のスペースだけだって、これが話の土地であります、ね、 私たちも得をしたい一心でですね、人生を車輪に生きて、あれもこれも、そのままばったりと倒れてしまう生き方をしてしまうことがないようにと、